特集、どうしようを受け止める。4ページ。一人では解決できそうにない暮らしの悩み。大人の引きこもりや介護と育児のダブルケアなど、どこに相談したらいいんだろうと悩むこともあるかもしれません。そんなどうしようをみんなで受け止め、解決策を探る活動を紹介します。重なる支援の輪。高齢化や人口減少が進み、家庭や地域など支え合いの基盤が弱まることで、孤立や孤独が社会課題化しています。孤立すると困りごとを相談できず悪化させたり、必要とされていないと辛い気持ちを抱えたりする可能性があります。そこで国が目指すのが、地域共生社会。これは支えて受け手の関係を超えて、誰もが役割を持ち、配慮し存在を認め合い、支え合うような社会を言います。生駒市は重層的支援体制整備事業をスタート。今ある支援機関の機能や専門性を活かし、チームの連携を強めながら、市民力を生かした支援体制を作ります。いくつもの困ったにはチームで。どんな分野の困りごとでも断らない相談を行う、生駒市社会福祉協議会暮らしと仕事支援センター。多くのどうしように応じてきた相談員の2人に、チームで連携して支援を行う、重層的支援体制への期待を聞きました。写真が2枚あります。 1. 相談員の水島義之さんと広田節子さん。 2. 生駒市暮らしと仕事支援センターの窓口。写真終わり。一つの困っただけじゃない。市内に住む皆さんから相談を受けています。その件数は年間140件ほど。貧困や引きこもりなど様々な相談を受けますが、一つの相談が複数の問題の解決を必要としているケースが多いように思います。例えば、高齢の男性が80歳の妻の介護が必要になり、金銭的に厳しいとのことで相談に来られました。家庭状況を聞くと、就労経験のない50歳の娘が家にいることが分かりました。娘は発達障害で、他人に理解されなかった経験から引きこもってしまったのです。妻の介護のためには、娘の経済的自立も視野に入れなければなりません。そこで私たちが彼女や妻と何度も話をして、病院の受診を促し、障害者手帳を取得。その結果、彼女は障害者就労にたどり着くことができ、介護の道筋が見えてきました。このように、介護や引きこもり、障害と複数の問題があって特定の機関だけで解決できるとは限らないケースは多々あります。また、どの支援制度にも当てはまらない、狭間と呼ばれる人たちもいます。そうした人たちは、これまで複数の機関に相談に行かなければならなかったり、専門外の支援者が寄り添ったりしていたんです。一体的な支援が必要。そんな時、さまざまな窓口で相談を受け付け、必要であれば課題を複数の専門機関で検討し合う支援体制づくりが有効なはず。悩みを持った人がどこに相談したらいいかわからないと相談先を迷わずに済みますし、支援者も専門知識のある人と対応策を一緒に考えられます。多様な支援者と連携すると、思いがけない支援ノウハウを得ることもできるんです。ケースにもよりますが、スムーズに支援につながることが期待できるかもしれません。困りごとは家庭によって様々。支援者同士がチームになって情報交換し合う関係性を持ち、 一体的に支援に当たることが必要だと思います。社会福祉法人生駒市社会福祉協議会暮らしと仕事支援センター、生活に困っている人やその恐れのある人の相談を受けています。暮らし、仕事、生活に関する困りごとがあれば相談してください。相談内容、家計改善支援事業、家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題を抱える人からの相談に応じ、司法書士相談員が相談者とともに家計の状況を明らかにし、助言します。就労準備支援事業、生活習慣の見直し、対人関係づくりや社会人マナーの学習、職場体験など、一人一人に合ったプログラムで、生活改善から就職活動などへのステップアップをサポートします。ところ、元町1丁目、6-12、生成ビル4階、生駒市社会福祉協議会内、問い合わせ相談、フリーダイヤル、0120-883-132、ファックス、0743-730533、メールアドレス、i-kurashi@kcn.jp。 受付時間は9時から17時。土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く。みんなで寄り添う仕組み作りがスタート。丸ごと相談を受け止める生駒相談窓口や、重層的支援会議の開催など、あらゆるどうしようを受け止め、みんなで課題に立ち向かう体制、地域づくりをする本事業を紹介します。相談しやすくなります。丸ごと相談を受け止める生駒相談窓口。今ある相談窓口を活用して、障害や高齢、子どもなどの種類を問わず、丸ごと相談を受け止めます。一覧は、次ページを参照。生駒、困る、丸ごとの言葉を合わせて、生駒相談窓口と名付けました。相談先に迷ったら、まずここへ。どこに相談したらいいかわからない。窓口を間違えていたらどうしようという悩みをなくします。生駒相談窓口のロゴマークが目印です。事前予約があるとスムーズです。生駒相談会を実施。対面とオンラインビデオ会議システム、ズームを使用して、オンラインで相談を受け付けます。予約制。相談日、対面、6月20日火曜日、8月22日火曜日。オンライン、7月18日火曜日、9月19日火曜日。いずれも13時から17時に実施し、相談時間は1時間程度。これ以降も毎月実施します。その他、窓口の場所や、Zoom のミーティング ID、パスコードは予約時にお知らせします。オンライン相談は顔を映さずに相談できます。申し込み問い合わせ、実施日の4日前までに、住所、町名まで、氏名、匿名可能、相談内容、希望する支援内容を福祉政策課、電話0743-741111、内線7222、メールアドレス、korei.icoma.lg.jp。 困っている人を見つける支援の実施。相談を待つだけではなく、 各関係機関の連携を密にし、会議やネットワークの中から潜在的な困っている人を見つけます。その後、本人との信頼関係を構築し、支援を行います。みんなで考える支援。多機関が集まって、チームで課題がある人の支援に関する検討を行うとともに、必要な人に支援が届くよう、支援制度の見直しを実施。また、サロンなどの通いの場や居場所などの地域資源の拡充や創設を検討します。いこまる相談窓口のロゴマークが完成。4月から募集していたいこまる相談窓口の色塗りは、上中学校3年生の大竹優奈さんの作品に決定しました。表紙にカラーで掲載。ロゴマークは窓口に掲示するとともに、イベントやリーフレットなどに利用します。写真があります。ロゴマークを塗った大竹優奈さん。緑、黄色、黄緑色の違いと重なりで、人それぞれの個性と人と人の触れ合いを表現。背景は生駒の美しい空をイメージして水色にしました。という吹き出しがついています。写真終わり。生駒相談窓口 Q&A。 何ができるの？相談内容に応じて、より良い支援ができる機関につなぎます。相談者の安全を確保することはもちろん、自立した生活や支援、就労に向けた支援など、社会とのつながりを持てるように支援します。どんな相談でも大丈夫？大人の引きこもりの親亡き後の支援に関すること、若年性認知症の人の就労や居場所、言葉にできない生きづらさ、辛い気持ちなど、どのような相談でも一緒に考えていきます。うまく話せるかわからない。話をしながら何を悩んでいるのか一緒に整理しましょう。気負わずに相談してください。秘密は守ってくれるの？相談内容は厳守しますが、相談者の生命、身体、または財産のために緊急に必要があるときや、権利、利害を害する恐れがあるときは、必要に応じて情報を関係機関に共有することがあります。図解、困ったのこれまでとこれから。説明、困りごとを抱えている女性のこれまでとこれからが図で表されています。困ったを抱える女性は、経済的に苦しくて働きたいけど、子育てと介護の両立が大変。どうしよう。これまでは、子供のことでは A 課へ、仕事したいけどと B 課へ、介護のことでは C 課へ、窓口ごとに何度も同じ話をするのが大変だったわ、と腕組みをし、疲れた顔をしています。しかし、これからは、生駒相談窓口、行ってみよう。まずは、生駒相談窓口の担当者が、相談してください、と対応します。別の窓口の方が、より良い支援ができる場合は、情報共有し、つなぎます。別の窓口の担当者が、お話聞かせてください、と相談に乗ります。もしも、多機関での検討が必要であれば、関係者で協議。各部署の担当者が集まって、皆さん、どうやって支援しましょうか。この制度はどうですか、とチームで検討。困りごとを抱えていた女性は、スムーズに相談できてよかったわ、と笑顔になっています。図終わり。生駒相談窓口一覧。それぞれに主に取り扱う相談内容が示されています。 生駒市役所、障害、障害福祉課、生活困窮、生活支援課、高齢、地域包括ケア推進課、子ども・若者・子育て、障害学習課、幼保・子ども園課、電話 74-1111、 住所東新町 8-38、 高齢フォレスト地域包括支援センター、電話 784888、 住所北田原町 2429-4、 経費老人ホーム長命荘内。高齢半那中央地域包括支援センター、電話 739448、 住所田原口町 444-1、 半那中央病院北隣。高齢東生駒地域包括支援センター、電話 753367、 住所辻町53、東生駒病院隣。高齢社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 737272、 住所北新町 3-1、 デイサービスセンター後楽内。高齢梅樹荘地域包括支援センター、電話 748134、 住所西旭ヶ丘 12-3、 総合支援センターあずさ内。高齢メディカル北地域包括支援センター、電話 713500、 住所飛鳥の北 2-12-13。 高齢メディカル南地域包括支援センター、電話777766、住所小瀬町 324-2、 介護老人保健施設有楽内。障害生活支援センターコスモール生駒、精神障害、電話 737000、 住所本町 7-14、ブルームビル1階。障害生活支援センターあけび、身体障害、電話 716117、 住所さつき台 2-6-1、 福祉センター内。障害生活支援センターあすなろ、発達に心配がある子ども、電話 750525、 住所西旭ヶ丘 12-3、 総合支援センターあずさ内。障害生活支援センター風車、知的障害、電話 751460、 住所本町 9-12、 シルクハイツ高木201。子ども・若者・子育て、生駒市役所健康課、電話 752255、 住所東新町 1-3、 セラビー生駒2階。子ども・若者・子育て、子育て支援総合センター、電話735582、 住所元町1丁目 6-12、 生成ビル3階。子ども・若者・子育てユースネット生駒、電話 747100、 住所北新町 12-32、 教育支援施設2階。 子ども・若者・子育て教育相談室、電話 74-5571、 住所北新町 12-32、 教育支援施設1階、生活困窮暮らしと仕事支援センター、社会福祉法人生駒市社会福祉協議会、電話 75-0234、 住所元町1丁目 6-12 生成ビル4階、総合社会福祉法人生駒市社会福祉協議会、電話 75-0234、 住所元町1丁目6-12生成ビル4階、その他生駒市権利擁護支援センター、社会福祉法人生駒市社会福祉協議会、電話 73-0780、 住所さつき台2丁目 6-1 福祉センター内。生駒る相談窓口一覧終わり。どうしようはみんなで支える。地域共生社会は誰もが支え合う社会を目指しています。行政だけではなく地域にも困りごとに寄り添ったり解決したりする皆さんがいます。4つのグループが紹介されています。 1. 地域の困ったに応える。軽井沢お助け隊。ドアノブが壊れた、電球が切れた、スマホの使い方がわからない。そんな生活の困りごとを解決しています。優勝です。近所で困っている人を助けたいという思いから有志で結成されました。近所の人なら気軽に相談でき、すぐ駆けつけてくれ、何より同じ地域の人が対応してくれる。という安心感が魅力。個人の持つノウハウやできることを生かして困ったに答えています。写真が2枚あります。 1. お助け隊の中川留美さん、山下隆夫さん、岡山茂春さん、中川君夫さん。お助けに行った先の人と仲良くなることも、地域で交流するきっかけにもなっています。2. お助け隊が修理したパーゴラと縁台。写真終わり。2. 悩みを聞いて寄り添う子育て傾聴ボランティア青い鳥。小さな子供がいるママだけでなく、子育てをしているすべての人を対象に傾聴活動をしています。話すということは、放つ、解放の方、放つということ、子どもの発達やママ友のことなど、心にモヤモヤを抱えて、しんどい思いをしている人の話を聞き、少しでも前向きになれるようにお手伝いをしています。辛いことがある、誰かに聞いてほしい、そんな人の話をじっくりと聞いて、寄り添う居場所です。写真が2枚あります。1. 青い鳥の戸田久美子さん。ディアーズコープ生駒第2火曜日や教育支援施設第4日曜日で活動しています。2. テーブルを挟んで利用者の話を聞く戸田さん。写真終わり。3. 困ったを言い合える関係づくり。集い場笑み。住み慣れた町で元気に過ごしてほしいという思いで開かれているサロンです。月に5回、桜ヶ丘自治会館でみんなで昼食を囲みます。野菜たっぷりの料理はすべて手作り。同地域だけでなく、他の地域から来る人も、ここに来ていろんな人と顔見知りになることで、あの人元気かな？心配だから気にかけてあげて。 と声を掛け合う関係が作れます。おしゃべりするだけでも大丈夫。高齢者に限らず誰でも集える居場所です。写真が2枚あります。1、利用者のお二人、元同僚の私たち、しばらく会っていませんでしたが、ここで偶然再会しました。ここで会って話すのを楽しんでいます。2、明るい室内で昼食を楽しむ皆さん。写真終わり。4、読みたいに答える手助け、読書サポートボランティア。知的障害のある人が図書館で読書を楽しめるように、休館日に本を読むのを手伝っています。障害や読み聞かせに関する講習を受けたボランティアが、障害のある人と一緒に本を選び、隣で内容を読み上げます。読む本は乗り物の図鑑や料理本など様々。反応を見ながら抑揚をつけたり、繰り返し読んだり、工夫しながら読みたいに寄り添う活動です。写真が2枚あります。1、サポートボランティアの竹内清子さん、川上陽子さん、高木真由美さん。目が合ったり、笑ってくれたり、楽しんでいる様子を見ると嬉しくなりますね。2、図書館の大きな机に本を広げて、読書を楽しむ利用者と寄り添うボランティア。写真終わり。のりしろを重ね合い、自分らしく生きられる町へ。地域共生社会を目指すには、地域の協力が不可欠です。同志社大学社会学部教授で、地域福祉を研究する永田優さんに理由を聞きました。永田優、プロフィール。同志社大学社会学部教授。介護保険などの社会福祉政策や、市町村を中心とした地域社会政策、地域福祉を研究している。厚生労働省や自治体の福祉計画策定。認定社会福祉士認証認定機構などの委員アドバイザーなどを務める。プロフィール終わり。誰かとつながることが大事。人は人と関わり、役割を持つことで生き生きと暮らせます。要介護になりにくい人の特徴を調査すると、頻繁に運動しているだけではなく、社会に参加したり、社会で役割を持っていたりすることが分かりました。誰かとつながっておくことは、自分らしく生きるために大切なことなんです。また、人とつながっておくことは、困りごとを抱えた時の支えにもなるはずです。あなたは助けられ上手ですか？大丈夫？と聞かれれば、大丈夫？と返してしまう人が多いのではないでしょうか。助け合いに関する調査によると、日本人は助けられることが苦手です。知られるのが恥ずかしい、迷惑をかけたくないという意識があるのかもしれません。しかし、困った時に誰にも相談しないでいると、状況が悪化してしまう場合があります。そのため、日頃から些細なことでも困ったと伝えてみることが必要です。また、皆さんの出した困ったに気づいてもらえるように、社会とつながりを持っておくことも大切です。地域の力が必要。困ったを支援するのは、行政や福祉医療といった専門職の仕事です。しかし、行政や専門機関は困った状態にならないように事前に食い止めることや、どの制度にも当てはまらない人の支援はできない場合があります。そこで、地域での見守りやちょっとした手助けがあれば、困る前に気づけるかもしれませんし、 行政や専門職が対応できない困りごとを解決できるかもしれません。困った、任せてを言い合える支え合うためのグループやサロンなどの居場所が身近な場所にあるといいですね。持っているものを生かす。社会から孤立した人が人と関わったり支え合える場所は誰かが作ったり維持したりする必要があります。私に何かできるかなと考えると難しいかもしれません。そんな時は皆さんが好きなものや趣味、今やってることから探してみてください。例えば猫が好きな人、保護猫カフェで猫の世話のお手伝いをしたり、地域猫サポーターとして活動できたりするかもしれません。料理が好きな人なら、子ども食堂で調理の手伝いができることも。ボランティアに限らず、農業を営む人が少し手伝ってほしいと思う作業を、引きこもりから抜け出そうとする人の活躍の場として活かせるかもしれません。新たに役割を増やす必要はありません。すでに持っているものを生かして、地域や福祉に力を貸せること。そんな人と人がつながり合う余地、のりしろを重ね合うことで、どんな困ったも助けることができるはず。そうすることで誰もが孤立せず、役割や出番を持って活躍でき、支え合える地域共生社会に近づくのではないでしょうか。以上、問い合わせは福祉政策課、電話 0743-74-1111、 内線 7222